こんにちは。超相対性理論へようこそ。このポッドキャストは一つのテーマをさまざまな角度からさまざまな尺度から語るもので、いろんな興味の赴くままにですね、さまざまなテーマを扱ってきてます。例えば美しさとは何かとかですね、なぜ小説は人を魅了するのかとか、寛容な社会は作れるかとね、弱さを探索するなどなど、いろんなことを今まで扱ってきたんですけど、特徴としては具体と抽象を行き来するとか、脱線を許容して結論を求めず話し続けると、ふと今までこうだと思ってたものが違って見えてくるとかね、複数の地と地が結びついて星座のように見えてくるっていうようなことがあります。そうすると一つの考えにとらわれずに何か相対関係みたいなものが浮かび上がってくる。その相対関係みたいなのをイメージして超相対性理論と名付けています。でね、ことでお送りしているんですけれども、
はい、
最初に僕たちの近況じゃないけれども、
はいはい、
あれですよね、ツイッターの反応を見てると深井龍之介氏ゲストの回が結構みんなね盛り上がって、いろんなコメントくれましたよね。
そうですね。あ、どうもこんばんは、学びデザインの荒木隆之です。
あ、そうだった。あ、こんばんは、渡辺です。スタグラムの渡辺幸太郎です。
はい、ということで、まあちょっとねインターバルありますが、龍之介氏登場回もあって、まあね、でもね、僕あれだったんですよ、あのあと結構地方案件、あの時にもちらっと言ってたんですけど、実際あのあとですね、何件か地方行って、うん、いやなんかね、龍之介言うことをこういうことかもなんてね、あの時には分からなかったことが
分かってきた、
ちょっと実体験を伴っていろいろ分かってきたかもしれないなんて思ったり。
ああ、うん、いやね、最初何の話をしてるのか全く分からなかったから、うん、ツイッターの反応も全然何を言ってるか分からないという人もいれば、
いたね、
地方出身の人とか鳥取出身の人がもう完璧に分かるみたいな、
うん、
むしろ言えないのではとか、なんか
そうね、
言外に伝わってくるよとか、いろんな声があったんですけど、
うん、
ヒロさんなんか見えてきちゃいましたか。
まあ見えてきたとまでは言わないんですけれども、やっぱりこの身体感覚って結構重要だなと思っていて、やっぱ常にギャップがあるよね。
あるよね。
言語化できるものと我々のこう身体感覚っていうのはギャップがあってですね、だ僕も今それを言えと言われると結構難しいんですけれども、うん、つうか言葉にするとめっちゃ陳腐な話になっちゃうんで、
うん、
なんか言葉にするのを自重しちゃうんですけれども、
ま
あ龍之介は何を言わんとしてたかの一端がちょっと見えたかなっていう気もしなくもない、そんな
気になる
気持ちでおります。
はい、なんか匂わせてそのままみたいな感じですけど、それもそれでいいですね。なんか知らない世界があるんだなっていう感覚だけ残りました。
はい、
うん、
ちょっとそこは逃げさせてください今。
はい、ありがとうございます。ということで、本日ゲストにお迎えしているのはヒロさん、ご紹介お願いします。
は
い、
ブックコーディネーターで、バリューブックス取締役でいらっしゃいます内沼慎太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで内沼さん今回ゲストで来ていただきましたけど、こうちゃんと内沼さんもかつて交流があったと。
そうなんですよ、これ、うん、話すと長い話をいちいちしちゃうとですね、僕目線ね、
うん、
でしちゃうと、僕が大学生の頃横浜のバンクアートっていうなんか馬車道あたりにあるですね、運河に浮かんでる、運河横浜のその水に浮かんでる施設でブックピックオーケストラって内沼さんがやってたそのブックコーディネーションのですね、お仕事の一端を目撃して、なんか面白そうみたいな憧れの心を抱いたのが2003年とかそのあたりだったので、
ずいぶん前だね、
20年前ですよ。と思ってたら去年だったかな、あの内沼さんと博報堂ケトルの島さんがプロデュースされてる下北の本屋 B&B で一緒にトークイベントする機会に恵まれ、うん、こんにちはということになりました。
なるほど。
そうです。
内沼さん、その2003年ぐらいのことは覚えてらっしゃいますか？
あ、そうですね、その時は僕まだ全然仕事になってるレベルじゃなくて、美術展みたいなところで中身が見えない状態に包まれた本を使ったインスタレーションみたいな、
うん、
本屋みたいな、なんかそういうようなことをやってて、
うん、
あのそれを見ていただいてたっていうことを後から知って、あ、そんなの見てもらってたんだなっていうようなことを思っていたりしました。あとはなんかそうですね、トークイベント去年も、でも実はその前にもラリトプールのなんかイベントでご一緒したような気がする、多分。
そうだっけ。そう、ラリトプールと言われたら完全になんか身に覚えがある
そうとか、あのなんか文楽を見に行ったらすれ違ったりとか、 そういうようなこととかもあったような
気がする。ああ、それはありそうです
ね。うん、ちょこちょこお会いしたりしている感じですね。でも今そうですね、最近だと B&B で一緒にイベント出てもらったり、
うん、
ちょっとなんか一つプロジェクトを相談してたりしてます。
そうなんですよ、これがね、
うん、
難問でちょっといろいろ考えてますけど、
いやなかなか接点ありますね。
そうなんです、ちょこちょこ
あるんですよ。
僕と内沼さんはもうそれこそマブダチの関係でですね
、はい、
あの何
先日スクーさんのイベントでしたっけ。
あ、
そうですね、スクーの授業で
オンライン上でご一緒させていただいたのが最初で最後という
最初で最後のマブダチ関係
マブダチ
ありがとうございます。
え、そこではどんなテーマで話したんですか。
本のテーマでしたよね、何でしたっけ。
そうですね、荒木さんの本が出たばっかりだったんでしたっけ。
あ、自分の頭で考える読書か。
そう、
あ、それか、去年か。
そうですね、それが出た頃で本とか読書とかをテーマにした授業をご一緒させてもらいました。
はい、
なるほど。
ということで今日ちょっとですね、内沼さんにお声掛けさせていただいたのはちょっとした皆さんへのご報告もありましてですね、以前スポンサー募集ですという話をさせていただいたんですけれども、うん、その話を、まあ、内沼さんお聞きいただいてですね、バリブックスとぜひコラボしないかというお話をいただきまして、本当にありがたいお話をね、
嬉しい、
そうなんです、
いただいてます。
はい、いえいえ、こちらこそ
嬉しい。
いや、僕はもう全部のエピソードを聞いているヘビーリスナーでもあったので
嬉しい、
やった、
これはなんか手を挙げなきゃいけないってすぐ思って、で、深井さんがやってる古典ラジオとかにも、うん、バリューブックスで一番最初にスポンサーとさせてもらったりしていたので、
うんうんうん、
なんかできることあるんじゃないかと思ってご連絡しました。
そうですよね、古典ラジオもそうですし、ゆる言語ラジオでもね、
そうなんです、
かなりねご紹介されていますので。
そうなんですよ、僕よく猫と遊びながらゆる言語学ラジオ聞いてるんだけど、あ、コラボしてるなあ、いいなと思ってたんですよね
ね、まあそれで結構ね、ゆる言語学ラジオなんて聞くとすごいこうバリューブックスさんの、まあ、面白い取り組みの断片とかを聞くわけなんですけれども、
うん、
まあ改めてじゃあちょっと内沼さんから今回のスポンサーのこう趣旨であったりスキームみたいなことをちょっと簡単に頭出ししていただいてもよろしいですか。
はい、そうですね、まあ、バリューブックスはインターネットで古本の買い取り販売をやっている会社なんですけれども、まあ、最近なんでそうやってポッドキャストにいろいろ絡んでいっているかというと、ポッドキャストっていうのと本っていうのと相性がいい番組が結構あるなと思っていて、うん、で、まあ本をたくさん読む人で、たくさん読んでたくさん買ったり売ったりする人が、まあ、ポッドキャストのリスナーの中にたくさんいらっしゃいそうだなと思っているときに、僕らは売ってる本の大半をこう Amazon で売ってる、 Amazon とか楽天とか外のマーケットプレイスで売ってるんですけど、
うん、
自社のサイトでやっぱり買ってほしいっていうのがありまして、
うん、
自社のサイトもあってですね、
うんうんうん、
で、まあそこで使ってくれる人を増やしていきたいなと思っていて、なのでそのそれぞれの、まあ、番組で紹介される本みたいなものをバリューブックスで買ってねみたいなことをやりたいというところで、
うん、
今回は、まあ、超相対性理論にいろんなゲストの方がいらっしゃると思うので、
うん、
超相対性理論書店みたいなのはどうですかみたいな感じでご提案させてもらって、
いや最高のアイディアですね。
なんか出てきた人とちょっと本についての話をしてもらうっていうのをやってもらって、
うん、
でそこで紹介された本をバリューブックスで買えます、うん、で、うん、バリューブックスで売れた分の利益に関しては全部超相対性理論さんに還元しますということをやろうと思ってます
何そんなことが可能なんですかというちょっとにわかに信じがたい。
そうなんです、まあ、僕らは今たくさんの人に使ってもらいたいっていうことがありますので、もうそれは、
うん、
で、まあそういうふうにすることで番組としてもたくさん本が売れた方が番組のためになるよってなると、リスナーの人もすごい協力してくれるっていうか、
うん、
どうせ買うならバリューブックスで買おうって思ってもらえるなと思って、
うん、
それでそういうふうな取り組みにしました。
いや、これは嬉しいですね、ありがたい限り、
うん、
なんというか実際僕たち番組の中でいろいろ本に触れることも多いし、うん、なんかバリューブックスさんの取り組みすごいかっこいいなっていうのを熱い眼差しでもともと見てたんですよ。
嬉しいです。
例えば古書なのにその販売した利益を 版元とかその著者の方に還元する取り組みをされてたりとかしますよね。
はい、してます。
どういうことっていう。で、なんかあの本が生まれていくエコシステムそのものを、まあ、支えるその一助を担いたいってことだと思うんですけど、
まさしく、はい、
と理解してるんですけども超かっこいいですよね。このどういう仕組みなんでしょうか。
出版社に還元するというのは一部のなんですけど、うん、やっぱり古本を僕ら買い取りをしていると長く読み継がれる本を作っている出版社っていうのが結構あるというか、うん、まあ、逆に言うとこう買い取れない本っていうのは結構あるんですよね。で、うん、やっぱりそのバーンと売れてバーッと刷られて世の中にたくさん流通した本っていうのは結構数年経つと値段がつかなくなっちゃうみたいなこと、うん、僕らまあどうしてもこう本を捨てなきゃいけないみたいなことが、値段がつけられないから捨てなきゃいけないみたいなことが起こるんですけど、
うん、
やりたくないなと思った時に買い取れる率が高い出版社っていうのを上位を出してみたらやっぱあるんですよ、そういう出版社が、うん、この出版社から来たものは9割値段がつくぞみたいなものがあって、
うんうんうん、
でそうするとそういう出版社っていうのは僕らにとっても捨てなくてよくてありがたい出版社っていうことになるので、じゃあその出版社さんに僕らが古本を売ることで得た利益をガツンとお返ししようみたいな、まあ、そうすることで、うん、そういう出版社が増えていったりすればいいし、まあ、そういう出版社の本を持ってる人はうちに売ってくれるようになれば、そういう出版社の本を持ってる人が持っている他の本も僕らにとってはきっと買い取れる本の率が高いお客さんが多かろうっていうことがあると思うんですよね、
うん、
でまあ、そうなるとより値段がつく本を買い取れるようになるなっていう、まあ、そういう三方よしで僕らにとってもいいし、もともとやっぱり著作権者というか、うん、本を作った人には古本がどんだけ回ろうともなかなかこう利益が回っていかないというのがあるので、
う
ん、まあ、それをこ
う、ね、
回していきたいという、回していくことでサステナブルってまさに言ってもらったんですけど、バリューブックスっていう会社自体がやりたいことっていうのが、そのなんか本の循環のこうちょっと流れが悪いところをより水がきれいに通っていくようにするみたいな、うん、なんかそういうような取り組みをなるべくしていきたいなっていうことを思っています。
はい、
なるほど。
ということで、まあ、今日これからまたテーマのトーク、この実はこの延長で内沼さんにね設定していただいてるんですけれども、それを発表していただきつつですね、
うん、
実はこの第4回目、今回は第1回目ですが、4回目はひたすら本に、そのエピソードトークに関連する本について語るということで、まあ、これが超相対性理論書店という、まあ、バーチャルですけれども、そういう枠ができるということなので、
うん、
ぜひですね第4回目まで楽しみに聞いていただき、そして超相対性理論書店に、まあ、バリューブックスさんの、中にあるですね、その書店まで足を運んでいただき、バーチャルですが、
うむ、
そしてお買い求め、もしね興味あったらやっていただければなというふうに思います。
うむ、
お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあそれでは内沼さんに今回の対談テーマを発表いただきたいと思います。できますでしょうか。
はい、すごい考えたんですけど、うん、まだ見ぬ本屋を妄想するみたいなのがいいかなと思いまして、
ほうほう、
できました。自分も冒頭の話もそうなんですけど、本屋の新しい形というか、こういうふうに本と人が出会うといいんじゃないかなみたいなことをもうずっと20年ぐらい考えて発表したり、うん、企業がそういうことをやるののお手伝いをしたり、自分がやってる会社でなんか本屋をやったり、まあ、その B&B っていう本屋をやったり、バリューブックスっていうところでサービス化したりみたいなことを、まあ、いろいろやってはいて、ずっとそんなことばっかり考えるのが仕事なんですけど、まあ、きっともうちょっとこう遠い目線で未来とか妄想みたいなところから考える機会っていうのが、まあ、意外と目の前でやってるとなかったりすることもあったりして、まあ、本好きのお二人とそういう話をすると自分にない新たな視点もいただけたりするんじゃないかなと思って持ってきました。
はい、
いいですね。まだ見ぬ本屋を妄想する、
うん、
合点です。
うん、どの辺からいきますか。こうちゃんなんかあります？
いや、まだ見ぬ本屋を考えるにあたって見たことある本屋から考えたいなと思った
いいねいいね
とりあえずそっからしか考えられない。なんか思うのは、本屋っていうところに行く前にですね、本棚っていうのでちょっと考え始めると、目の前にしている時にテンションが上がる本棚と、うん、そうでもない本棚あるなと思います。
あるね。
で、自分の中のそのポイントって何なんだろうっていうのを考えると結構ね、いろいろあります、
うん、
内容の話、並び方の話、人 の話、空間など環境の話、ちょっと結構いろいろあるんだけど、なんかね、僕の中でちょっと原体験的に上がる本棚上がらない本棚で言うと、すげえ特定の話になっちゃうんですけど、大学1年生の頃に憧れの野島さんっていう先輩、建築やってる先輩の家に遊びに行った、まあ、模型作りの手伝いに行ったんですけど、彼のベッドルームに本がバーって並んでて、で普段建築とかデザインの話をすごいする、でそれ以外の話全くしてるの聞いたことないのに、小説がすごいたくさん並んでたんですね。でなんか、うわ、野島さんこういう本読むんだ、かっこいいと、なんか憧れが深まったんですよね。で、まあ、ヒロさんとかこのポッドキャストに関係あるところで言うと、レイモンド・カーバーの本たくさん置いてありました。
おー、カーバーね、
それはすごいなんか上がったんですよね。で、盛り上がらない本棚で言うと、大学生の頃大学図書館のカバーが剥ぎ取られて十進分類法で並んでる背表紙の連なり、これがね上がらないんですよね。なんかこう似たようなタイトルがずっとただ並んでるだけで、なんかこう探しやすいのかも分かんないし、研究するには便利なのかもしれないけど、何かこう偶然の出会いとかを求めて歩くときに特に感じるものがないみたいな、でこの2つをなんか思い浮かべるなと思ったな。
その野島さん、野島さん聞いてるかな。やっぱり何を感じたんだろうね、そこの知れなさみたいなこと。
あ、そう、絶対あると思う。なんというか、普段この人は全くこういう話をしないんだけど、こういうものに触れてるんだっていう、ある一人の人物、まあ、なんか他者のことは永遠に理解できないんだけれども、もともと僕がその好きなある他者がいて、その人の奥深さがよりぐっと広まったように感じた時に、あ、本当に素敵だなと思うその部分が増していく、だから誰かの奥行きが深まっていくのを目の当たりにして、自分の確信を深めるじゃないけど、そういうとこありますね。
確かにね、本棚ってあんまり人に見せるために、まあ、家の本棚ですけどね、人に見せるためにディスプレイしてるわけじゃなくて、自分のために作ってるからこそ、まあ、その人のある種こう内面がものすごくこうビビッドに出ているみたいな、そんなところもあるかもしれないよね。
あるある。
そうですよね。逆に僕、自分の仕事の駆け出しが洋服屋さんとかの、まあ、一番最初は洋服屋さんの中に本の売り場を作るっていう仕事だったんですけど、なんかそれをやってる時にお店の中の売り場とか会社のライブラリーとか、そういうのの選書をするみたいな仕事が結構、まあ、今もやってるんですが、最初の頃特にそういう仕事が多かったんですけど、でやりながらずっと思ってたのは、あ、これはそのお店が人だとして、ある A っていうお店だとしたら A さん、 B っていう会社だとしたら B さんみたいな、会社なりお店なりを人格にした時に、なんかその人の家の本棚みたいなものをこう作ると、そのブランドっていうかお店のパーソナリティみたいなものがこう伝わるっていうことを、自分がやってる仕事ってそういう仕事だなというか、人んちの本棚を見たらその人がちょっとどんな人か分かるみたいに、でもこうブランドとか会社とかって、そのブランドがどんなブランドかどんな会社かみたいなことって言葉で言ったりいろいろするんだけど、なかなかこう直感的に分かんなかったり、ディテールが分かんなかったりすると思うんですけど、それを伝えるツールとしてそこに本棚があるっていうことで、いろんな細かい文脈みたいなものが伝えられるっていうのが本棚を作る良さだし、それを持って僕に依頼してもらってるんだなっていうことに、やりながらだんだん気がついていったっていうのが。
なるほど。
なるほど、面白い。その企業のエントランスとかにね、そのブランディングとして名刺代わりとしての本棚がディスプレイされていると、我が社はこんな会社ですという。
そうなんです、
なるほどね。そうかそうか。
なるほど。よく組織のアイデンティティを作るっていうね、なんかブランディングの仕事僕自身もやるんだけど、確かに人に例えることってあるんですね、まあ、この人は例えば知的好奇心が旺盛なタイプなのか、何か一つのことに打ち込む感じなのか、なんか社交的で友達が多いっていうような感じなのかっていう、なんか人に例えるとっていうのはよく考えるきっかけになるんですけど、その人が本棚を持っていたらっていうふうに考えたことなかったけど、これ超面白いテーマだなと今聞いてて思いました。
そうなんですよね。
そのブランドの本棚を考えると、
そう考えると結構細かいことが話せるというか、ペルソナみたいなやつを作っていくときに、この本ある感じだよねとか、こういうのは読まない感じだよねみたいなのが、結構ディテールが作り込める良さがあるなって思って、
面白い。
これさ、あのこれは僕こうちゃんから聞いたんだけど、
はい、
まあ、これはこうたろうさんに語ってもらった方が早いと思うが、頭出しだけするとさ、なんか学生の授業をやるときにいきなり自己紹介だと何語っていいかわからない学生さんたちが多いから、一冊本を持ってこさせて、それをきっかけになんか自己紹介させるとめっちゃ盛り上がるみたいな、なんかそんな話してたよね。
うん、ありますね。少人数の時も大人数の時もそれぞれやったことがあって、それぞれ面白いんだけど、まあ、なんか200人とか300人とか集まってる大教室の授業でも一回やってみたのよ、
うん、
本を持ってきてくださいっていうのをやって、うん、でそれは大教室だったからステージの上にわーってこうみんなに本を並べてもらったわけ、創刊なんですよ、
うんうん、
でその本を並べながら、持ってきてくれたものに少し注目して、この一冊誰この一冊誰と言って、例えば寄生獣みたいな漫画を持ってくる人もいれば、ミハエル・エンデのモモ持ってくる人、うん、でビジネス書の人もいれば、弓術の教則本を持ってきてる人もいて、弓術気になっちゃってですね、
うん、
これどなたですかって聞いてみたら、台湾から留学してきている人で、実は日本にで学びたいと思ったきっかけは弓術に出会ったからなんですっていう話が聞こえてきたりだとかっていう、まあ、あの一人一人もちろんそういう直接的に自分のバックグラウンドに関わるものもあれば、大事にしている価値観とかね、うん、ある偶然で出会ったものっていうのを、まあ、自分語りっていうとみんなちょっと気恥ずかしくなっちゃって、語るのが得意な人もいれば口ごもっちゃう人もいるかもしれない。僕ちょっと自分語り、自己紹介っていう自分語りが苦手なんですけど、
うん、
体験したこととか好きなものを話すのは好きなんですね、
うん、
でそういう人ってもしかしたら多いかもしれず、一冊の本を語ることを通して、本の内容というよりもどうやって出会って何が面白くて、で語り口の背後からその人が滲んでくるっていうようなことってあるよね、
うん、
そんな感じかな。
いいね、面白いね。その光景を想像するに、そうするとその本を全部並べた時がそのクラスのある種のねアイデンティティにもなるかもみたいなね、そんな側面もあったら面白いね。
だし、その僕たちは何て言うんでしょうか、その個性を考えるときに自分史みたいなものがあって、自分はこれを体験してきたっていうのを語るわけですけど、本を語るときって何て言うか、あの自分じゃないものを語ることになるじゃん、
うん、
で実はね、そういうのって大事なんじゃないかなっていう気がして、何に影響を受けてきてるのかとか、なんかさ、自分ってたった一人の個人のことを語ることって多分できなくて、いろんな関係性の中で育まれてきてる個性があるじゃん、
うんうんうん、
自分じゃない固有名詞とか、なんか脈々と続く歴史なり、それ学問でもあの人名でも、まあ、小説でも何でもいいんですけど、それにちょっと半分寄りかかりながら自分を語ることができるっていう方が、なんか現実に近いような気もするんだよね、
うん、そうだね。ちょっと時間になっちゃったんで、次回僕もその話から語りたいこともあるので、
は
い、
ぜひぜひ
ぜひ、
そこから行きましょうか。
はい
はい、なんかこう本屋の未来なんかを語るのにだいぶ遠回りをしてる感じがするけど大丈夫かな俺たちちょっと様子を見ましょう。
はい、
はい、
ということで、初回はここまでということで、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く。